ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、熱明子議員。1、学校プールについて。2、女性を守るために。中村忠康議員。1、防災対応について。2、空き家対策について。朝倉国勝議員。1、有害鳥獣対策について。2、帯状疱疹対策について。帯方信也議員。1、ゴミの減量化に向けて。2、公共施設管理予約について。塚田舞議員。1、認知症の早期発見と包括的支援について。2、子ども・子育て支援について。宮入武議員。1、新複合施設について。2、ゴミの資源化について。大森茂彦議員。1、公益通報者保護の取り組みは。2、今こそ平和への取り組みを。3、子育て支援。4、高齢者の補聴器購入助成を。玉川清文議員。1、町道整備について。2、国土調査について。3、町有地の貸し出しについて。4、マイナンバーカードについて。星哲夫議員。1、児童数減少と教員の働き方改革について。2、自治区の防災対策について。水井出厚生議員。1、移住定住施策について。2、警戒情報について。熱明子議員。学校プール、プール事業の方向性は。町の答え、事業の実施方法も含め検討。問い、学習指導要領における水泳事業の位置づけは。教育庁、小学校低学年では水遊びとして水に親しむことからスタートしている。中学年以降は水泳運動として泳法の習得を通じ、体力を養うとともに水泳の心得を学び、健康安全に配慮するよう指導することが定められている。問い、現在の検討課題は。教育庁、プール施設の老朽化等により今後施設維持に多大なコストがかかることが見込まれる。問い、民間委託や他自治体との連携も含め協議を始めるべきでは。教育庁、当庁の場合、学校プール以外に事業を行う施設がないため、選択肢としては町内の他校のプールを共同で利用するか、隣接自治体の民間公営プールを利用することが考えられる。プール事業は自らの命を守るという目的もあるので、関係者の意見を踏まえ慎重に判断する必要がある。問い、今後のプール事業の方向性は。教育庁、現在のプールが使用できるうちに方針を定めていく。施設の長寿命化と変更して、先行事例を参考に事業の実施方法なども含めて検討していく。村上小学校プールの写真が掲載されています。中村忠康議員。防災訓練、新たな課題は。町の答え、検証を現在進めている。問い、今回実施の防災訓練で新たな課題は。町長、今年度実施した防災訓練では、これまで台風による大雨浸水災害を想定した総合防災訓練が町内全域で実施されたことから、新たに地震災害を想定した防災訓練とし、8月25日に実施した。課題などの検証は現在進めている。今回初めて実施したペット同行避難では、長野県動物愛護会の皆様に協力をいただき、飼い主として準備することや、被災した時の過ごし方、注意点など、役立つ情報を伝えてもらった。 愛護会の皆様も初めての参加のため、課題がなかったか整理し、今後の訓練内容について助言してもらう。空き家対策について問い、今後どのような取り組みを行っていくのか、住民環境課長、今後の空き家対策の取り組みは引き続き長野県空き家対策支援専門家派遣事業を活用し、空き家対策住民啓発講座相談会を開催する。空き家の利活用の促進として、固定資産税納税通知書にチラシを同封し、空き家等の適切な管理と空き家バンク制度の周知利活用促進を図っていく。ペット同行避難訓練の写真が掲載されています。朝倉邦勝議員、帯状方針、ワクチン助成の実現を、町の答え、早期に実現していきたい。問い、町内でも50歳以降の人に帯状方針の発症が多く見られ、神経痛のような痛み、しびれ、かゆみ等の症状があり、長期にわたる治療が必要で、場合によっては重症化する。発症を予防するためにワクチン接種が推奨されている。他の市町村でも助成制度を実施しているところが増加しており、当庁においても助成制度の実現を要望したいが、町の考えは、町長、50歳以降に多く発症し、80歳までに3人に1人がかかると言われ、治療が遅れると重症化し、治療後も長期間痛みが残り、帯状疱疹後神経痛になる場合もある。町としても発症リスクの低減、重症化の予防を図るために、助成制度をできるだけ早期に実現できるよう進めたい。有害鳥獣対策について。問い、最近有害鳥獣による被害が拡大しているが、個体の大幅削減に向けた今後の考えは。商工農林課長、有害鳥獣への対応は捕獲対策、防除対策、環境整備を組み合わせた総合的な対策を実施してきたが、有害鳥獣の大幅削減には至っていない。現状の状況を分析し、新しい視点で個体の大幅削減対策を計画展開したい。帯方信也議員、ゴミ減量化、町の総排出量は。町の答え、県内77市町村中54番目。問い、令和4年6月に千曲環境エネルギーセンターへ可燃物処理の移行が行われてから、町の可燃ごみの総排出量は。住民環境課長、家庭系、事業系合わせて令和4年度は、施設移行後の6月より2697トン、5年度は3107トン、6年度7月までで1033トンである。問い、榊町の可燃ごみ排出量は県内で何番目となるか。町長、令和4年度の実績によると、県内77市町村中54番目である。このような現状を踏まえ、リデュース、リユース、リサイクルの推進を引き続き図るとともに、可燃ごみの中で占める割合が多い生ごみについては、家庭で堆肥化を行うため、各地区と連携し、関係団体と協力を図りながら、減量化に努めていく。また、ごみの減量化とともに、資源を有効に循環させる社会の実現を進めていく。問い、令和4年4月にプラスチックリサイクル法が改正となった。町における収集方法に変化はあるか。町長、今後、葛尾組合リサイクルセンターの建設を予定しており、そのタイミングに合わせて、現在の可燃物と同様の専用の収集袋の導入を検討している。生ごみを資源に、段ボールコンポスト作り講座の模様の写真が掲載されています。塚田舞議員、 子育て支援、幼稚園、保育園、小学校の連携は？町の答え、切れ目のない支援を目指す。問い、幼稚園、保育園、小学校の連携の働きかけの現状は？子ども支援室長、榊の子は榊で育てるをスローガンに、子どもの成長に合わせた切れ目のない一貫した子育て支援を進めている。特に幼稚園や保育園から小学校へのスムーズな移行は、特に重要な節目と捉え、年中児対象の発達相談事業や年長児対象の発達フォロー事業を実施し、子どもたちの個性や特徴に合わせて支援している。また、就学支援委員会では、必要に応じて学校見学を行い、関係者と連携しながら小学校への就学に向け、より丁寧な支援を行っている。さらに、円滑な就学に向け、各園への訪問指導や循環訪問を実施している。問い、子育て中の保護者に対しての支援の状況は？子ども支援室長、家庭の多様化が進む中、子育ての不安や悩みを解消し、社会的孤立を防ぐことが求められている。町では、妊娠・出産期から青少年期までの切れ目のない支援を提供するため、保健・福祉・教育・医療などの関係機関が連携して、包括的な相談支援を行っている。また、不妊・不育症治療費の助成や、保育料・復職費・学校給食費の無償化など、経済的負担の軽減にも努めている。宮入武議員、新複合施設、今年度の事業計画は？町の答え、基本設計を取りまとめる。問い、新複合施設建設に向けた建設委員会や、住民ワークショップの開催計画の考えは？町長、今年度基本設計を進めていく上では、基本構想、基本計画をより具現化するため、建設委員会をはじめ、施設利用者など多くの町民の皆様と施設イメージを視覚的に共有する中で、ワークショップの開催などを通じて意見の集約を図っていきたい。町としては10月から11月にかけてワークショップでの意見聴取を進めながら、12月末をめどに開催を予定している建設委員会において、図面や模型による視覚的な要素を加えながら基本設計案として施設イメージを共有していきたい。また基本設計案については来年1月から2月にかけて再度ワークショップを開催し、町民の皆様と施設イメージを再確認する中で案を完成形に近づけ、来年3月に予定する建設委員会において基本設計の最終案を取りまとめていきたい。なお、基本設計の業務完了後には町民の理解を得るために説明会を予定している。新複合施設イメージ案のイラストが掲載されています。大森重彦議員、比較平和宣言、宣言文をパネルに、町の答え、来庁舎に見えるよう準備。問い、この8月、町内の平和団体が図書館の協力を得て、小さな原爆写真展を開催した。毎年7月に行われる原水爆禁止国民平和大行進の参加者に対し、町長は、町の平和宣言を毎回紹介している。この素晴らしい宣言文を役場に訪れた方にも読んでいただけるようパネルにして庁舎内に掲示できないか。来年は被爆80年になる。年間を通して平和を考える年度にするため、戦争体験者の聞き取りや講演会、広島の平和記念式典に子どもたちを派遣すること、原爆写真展や被爆者の描いた絵画の展示などを町施設で展示計画できないか。総務課長、宣言文の掲示は大きさや方法、場所等を検討していく。 教育長、来年度は終戦80年の節目であり、平和学習の実施や戦争体験者の聞き取り、平和学習施設への研修、写真展示等を来年度の事業計画の中で検討する。比較平和の街宣言、昭和60年9月27日議決宣言、野に花が咲き、山に鳥が鳴き、町には緑がいっぱい、ここには私たちの幸せがある。今地球を覆う核兵器は愛するすべてのものを滅亡させてしまう。広島、長崎を繰り返してはならない。今こそ私たちは核兵器の根絶を願い、私たちの町にいかなる核兵器の配備も飛来も通過も許さない。緑豊かなスポーツと福祉の美しい田園工業都市、平和で幸せな町を実現するため、ここに榊町を比較地域とし、比較平和の町を宣言する。高齢者の補聴器助成を問い、町は補聴器購入助成制度を求める署名851筆にどう答えるか。町長、これから策定作業に着手し、来年度以降の早期導入に向けた準備を整えていく。玉川清文議員、紙の保険証、本年12月2日以降は？町の答え、資格確認書が届く。問い、榊町のマイナンバーカードの交付率は？福祉健康課長、令和5年度は 76.87% である。問い、国保加入者のマイナ保険証紐付け率及び利用率は？福祉健康課長、6年6月末時点の紐付け率は 57.96% で、医療機関等窓口での利用率は 11.45% である。問い、マイナ保険証がない人に届く資格確認書の説明を。福祉健康課長、マイナンバーカードがない、またはカードへの保険証の利用登録をしていない方には、被保険者資格情報を掲載した資格確認書を申請不要で交付する。資格確認書の有効期限が切れることがないよう、現行の保険証と同様に加入者へ送付し、この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでと同じ窓口負担で医療を受けることができる。 EV 充電設備設置について。問い、充電目的でない車両が駐車して充電用の空きがない場合の対応は？企画政策課長、電気自動車優先という表示を考えているが、 EV 駐車場に空きがなく他に駐車スペースがある場合には、施設管理者が車両の移動を促すなどの対応をする。文化センターの充電器の写真が掲載されています。星哲夫議員、児童数減少、小学校統合の可能性は？町の答え、現在の3小学校を維持。問い、小学校児童数の過去5年間の推移は？町長、3校全体で令和元年度が701人、2年度が662人、3年度が628人、4年度が621人、5年度が599人、6年度は566人で、5年前と比較すると児童数は2割減少している。昭和54年度、1775人をピークに、児童数は減少に転じ、現在はピーク時の3分の1になっている。問い、児童数の減少が続く中で、将来3小学校の統合に対する町の見解は？町長、一人一人の児童の個性や能力に合わせきめ細かな指導が可能になる少人数ならではのメリットを生かした教育を推進し、現在の3小学校を維持していきたい。問い、 教員の働き方改革を進めるため、業務負担軽減などの取り組みは？町長、クラス数の減少は学校全体の教員数の減少につながり、行事の準備や引率等、児童数と関係なく必要となる学校業務についての教員一人にかかる負担は相対的に増えている。町では負担軽減への取り組みとして、各学校に継続して支援員を配置し、多様な児童・生徒への支援を行っている。また、教育の ICT 化への対応と業務効率化のため、外部委託や各学校に ICT 支援員を派遣している。村上小学校創立150周年記念碑の写真が掲載されています。
三井で厚生議員、関係人口増加への考えは、町の答え、さらに PR し創出を目指す。問い、関係人口に関した取り組みの状況と増加への考えは、企画政策課長、関係人口に関する事業としてふるさと納税が挙げられる。その他、新たな人口流入増加につなげるため、バラ祭りやぶどう酒祭り、169系、電車関連イベントなど、町に関心を持ってもらう事業を行っている。今後、第2期榊町、町、仕事、創生総合戦略を踏まえ、各種事業を展開するとともに、人とのつながりや思いを大切にしながら、さまざまな媒体を通じて、町外に向けた地域の魅力を発信、PR し、関係人口のさらなる創出を念頭に、地域の活性や持続可能な社会の構築を目指していく。熱中症警戒アラート、問い、高温環境が増加している小中学校体育館に冷房設備の早期設置への考えは、教育文化課長、当面、授業時間のやりくりなどで対応する。設置に関しては、国の支援策の活用を研究していく。広配地を転用したブドウ栽培とワイン愛好家の鉄火ボランティア作業の写真があります。一般質問に登壇した各議員の顔写真が各質問項目ごとに掲載されています。